天の神様、年末感謝の礼拝へと私たちをお招きくださってありがとうございます。一週間の旅路を終えて、そしてこの2017年の旅路を終えて、私たちはこの場所に集いました。ともすると当たり前のように過ぎてしまうような1年間だったかもしれませんけれども、でも今お二人の兄弟方の証を聞くときに、また私たちも改めて1年を思い巡らすときに、あそこにもあそこにもあの時も神様の祝福があったのだ、神様の守りと不思議な導きがあったのだ、そのように思い返すことができますから、ありがとうございます。どうぞ私たちも今日感謝と喜びを持ってこの1年の最後の礼拝を捧げ、そしてまた明日から始まる2018年へと神様と共に歩み出すことができますように導いてください。神様、この礼拝のひとときを祝福してください。この場所に来たくても来ることができない方々が今日も日本各地にいることを覚えています。入院中の方々や病の中にある方、全国各地に知らされている兄弟姉妹、インターネット介して礼拝しておられる方々に等しい祝福がありますように。年末年始各地に帰省しておられる方々も、またこちらのいわきに来られている方々にも神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。この時間をどうぞお導きください。神様が御言葉を通して私たち一人一人にお語りください。心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、とうとう2017年も最後の日を迎えました。改めましてこの1年間大変お世話になりました。来年も早速明日お会いするかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。この2017年、皆さんはどんな1年を過ごしてこられたでしょうか。まあ、とにもかくにもあっという間の1年間だったなと感じておられる方もおられるでしょうか。私もなんだか毎年言ってるように思いますけれども、今年も本当にあっという間でした。まあ、きっとそれだけ充実した1年間だったということもできるかなと思いますし、もしかしたらがむしゃらに突っ走ってきた、そんな1年だったということもできるかもしれません。まあ、今年はいろんな場面でちょっと緊張することも多かったように思うんです。一番最近の緊張の場面知りたいですか？それは今日なんです。今日のいつかというと今この時なんです。実は今私にとって初めての体験をしています。それはこの日曜日の礼拝で明先生がいるところで私がメッセージをするという、皆さんこれ初めての体験なんです。いや、なかなか緊張しますね。あまりこっちを見ないように今しているんですけれども、さあ、今年は大晦日が日曜日、そして翌日には元旦礼拝があるということで、2日連続で礼拝がありますから、まあ、2日連続でメッセージをするのは大変でもありますし、じゃあ分担しましょうということになって、今日は私が、そして明日の元旦礼拝では明先生がメッセージを取り継がせていただくことになったのでした。さあ、今日は年末感謝礼拝です。年末になって大晦日がちょうど日曜日で、こうして日曜日の主日礼拝をお捧げしていますけれども、皆さんは今日どのようにこの1年間を振り返って、どんな恵みを数えて神様に感謝をお捧げすることができるでしょうか。今日はこの1年の歩みも少しメッセージの中で振り返りながら、先ほどお読みいただきました詩篇91編1節から6節の御言葉をご一緒に見てまいりたいと思います。今日のタイトルは主の翼の下、神様の翼の下とつけました。以前にも言ったことがあると思いますけれども、私たちが信じる神様はご利益宗教のようにクリスチャンになれば苦しみはなくなるなんて聖書は決して言ってないんですよね。私たちの生活の中には時に緊張する場面もあれば、やっぱり苦しみに直面して乗り越えられないような壁の前でうずくまることもあれば、苦しみを感じることもあると思います。しかし私たちは神様に出会って、それらの苦しみに対する対処法が変わって、 そしてその苦しみを乗り越えていくことによってさらに神様との関係が深められていくのだということを体験させられて、そして知っているのではないでしょうか。私たちの日々の歩みには確かにいろんなことがありますけれども、カンカン照りの中を一人で歩いていくのではなくって、向かい風に悩まされながらたった一人で歩んでいくのでもなくって、皆さん全知全能である神様の陰に宿りながら、主の翼の下に身を置き続けながら、私たちは歩み続けてまいりたいと思うんですね。今日は一人の信仰者が歌ったこの詩編91編の前半部分から、信仰者の3つのステップを確認してまいりたいと思います。今日の3つのステップ、3つ確認したいこと、アウトラインはこうです。リモコンが効かなくなりました、ちょっと待ってくださいね。ほら、さっき聞いたのに、ダメだ、聞かなくなりました。じゃあ次のページに送っていただいて、主の翼の下というタイトルで今日は3つのことをご一緒に確認してまいりたいと思います。1つ目は、主の翼の下で親しい交わりを絶えず持つということです。神様との交わりが信仰生活の土台ですよね。この神様との交わりを持っているからこそ2つ目のステップに行けるんです。主の翼の下で揺るがない信頼を持つ、揺るがない信頼を持つことができます。主が私たちの酒どころであり、私たちを救い出してくださるお方なんです。ならば私たちはいよいよ3つ目のステップ、主の翼の下で恐れずに歩む、そして人々を招くものでありたいと思います。今日はこの3つのポイントで、それでは最初の1節をまずはご一緒に読んでみましょう。1節をご一緒に読める方で読みましょう。はい。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。意図高き方の隠れ場に住む、全能者の陰に宿る。皆さん、これは何という幸いでしょうか。皆さん、大切なのはそこにちょっと顔を出して立ち寄るんじゃなくて、そこで少し休憩するのでもなくって、そこに住むと書いてますね。そこに宿ると書いてありますね。意図高き方の隠れ場に住むものとは、神様との親しい交わりを絶えず持っている人ということですね。つまりそれは付け焼き場ではない、ちょっと顔出して立ち寄るぐらいじゃない、親しい交わりの中で育まれる信仰を働かせて、信仰者はこの世の旅路を全能者の陰に宿りながら歩んでいくんです。この宿るという言葉は、安心して夜を過ごすという意味の言葉です。神様はまさに旅から旅を続ける旅人を守ってもてなす宿屋の主人のようであり、また子供を温かく包み込む親鳥のようでもあるんだと。そんな神様のもとに身を寄せることができる全能者の影ですからね。私の影だったら頼りないと思います。全能者の影ですから、その守りは完璧なんです。そしてそこに宿るのですから、その守りは常に共にあるんです。皆さん、これは私たちにとって本当に幸いなことではないでしょうか。影に宿る、影に身を置き続ける、この表現は現代の日本に住む私たちが感じる以上に、当時の人々、そして聖書の地域に住む人々にとっては大きな慰めになったと思います。私、イスラエルに行った時に荒野で一晩過ごすという貴重な体験をしたんですけれども、この詩編を書いた作者も、そしてこれを最初に読んだ人々も、あの地域は日中強く照りつける太陽の日差しがじりじりじりじりあるんです。また日中とは真逆の夜になると冷たい空気が襲ってくるんです。そんなパレスチナの地域で生活していますから、影に身を置くことができるということ、その影に宿ることができるということの慰めをこの表現から強く受け取ったんじゃないかと思います。さあ、いかがでしょうか。私たちもまずは何よりも今日の一つ目です、主の翼の下で、そこに住み、そこに宿るかのようにして、主との親しい交わりをいつも持ち続けるものでありたいと思います。いつも 礼拝を大切にしてまいりましょう。祈りを捧げ、賛美を捧げ、御言葉にいつも養われて、神様との関係をもっともっと深めていきたいと思うんですね。さあ皆さんはこの1年間どのようにして主の翼の下で親しい交わりを神様と持ってこられたでしょうか。今年はちょうどお正月が日曜日でしたね。お正月が日曜日、1年の始まりの日、日曜日の礼拝をもって1年をスタートしました。そして今年小高チャペルに再び明かりが灯り始めて十字架も光るようになりましたね。そして毎月第一日曜日の礼拝がスタートして、1月には震災後初めて約6年ぶりに聖餐式も小高チャペルで行うことができるようになりました。礼拝に世界中から先生方も来てくださって、私たちの視野もこの1年で広がったのではないでしょうか。リラックスワーシップには南アジアで聖書翻訳識字教育に携わっておられる安倍宣教師が来てくださいました。ルーマニアの河合先生はいわきの礼拝、小高の礼拝、リラックスワーシップでもメッセージを取り継いでくださいましたね。皆さんこの1年のことですよ、覚えてますか。ペルーの下田先生はウェイクで若者にも話してくださいましたし、また礼拝でもサングラスつけてこのままでいいかなってドキドキしましたけれども、礼拝でもメッセージをしてくださいました。現地での働きの様子に驚いたり、力強いメッセージを皆さんで聞きました。またアメリカの西郷先生もポップタイムでもメッセージをしてくださり、また日曜日の礼拝でもメッセージをしてくださいました。礼拝の中で子どもたちも御言葉に養われるようにとキッズクラスを継続して行われておりますし、ここでウェイクの若者たちもキッズクラスで奉仕をすることによって、それを通しても成長させられているように、信仰継承させていくように思いますね。また小高チャペルでもキッズクラスがスタートしました。礼拝の中でバプテスマ式や転入会式の恵みもありましたね。大山家は家族で3人でバプテスマを受けられました。そして9月には白戸さんご夫妻、大山兄弟、東田姉妹、そして橋口姉妹の転入会式もありました。そして先週のクリスマス礼拝では奥田姉妹、横山誠兄弟、愛姉妹、稔兄弟のバプテスマ式と青田姉妹、弁野姉妹の転入会式もありました。また10月には柿崎玲君の献辞式も行われて、信仰継承を願い祈りを捧げました。こんな子どもたちへの信仰継承も願い、キッズクラスのほかに月2回の子ども集会でもモニカ先生がカリキュラムを組んでくださって、一生懸命御言葉を語って御言葉に養われるようにと願っています。子ども集会ではゲームをしてみたり、賛美を捧げてみたり、お昼ご飯も食べて、全てのことを通して子どもたちも翼の下で神様との交わりの時を絶えず持ってほしいと願っています。ウェイクでも御言葉が語られ、良い交わりが持たれています。ウェイクでもゲームをしてみたり、これが何をしているかはご想像にお任せします。体育館で過ごしてみたり、カレー作りを一生懸命2日間にわたってしてくれたり、また先日のアメリカツアーのプレゼンでも彼らの成長を頼もしく感じてくださったのではないでしょうか。まあ、こうして子どもも大人も御言葉に養われて、また月に一度のポップタイムでは賛美をたくさん捧げて、聖歌隊も定期的に練習をするようになって、いろんな場面で賛美を捧げ、くるくるタバナクルも用いられて、 F1C タバナクルも賛美によって神様と親しく交わることのできる場となっているのではないでしょうか。またモニカ先生による聖書の学び会、働く男の会、その他のスモールグループなどを通しても御言葉を分かち合い、祈り合い、主の翼の下で神様との親しい交わりの時を持つことができたのではないでしょうか。さあ私たちはこれからもこの一節にあるように、意図高き方の隠れ場に住む者、賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉に養われ、礼拝を大切にしながら神様との親しい交わりを絶えず持つ者として、全能者の陰に宿り続けてまいりたいと思うんです。何度も言ってます。ちょっと顔を出してまた去ってしまうような、決して付け焼き場のような交わりじゃない。神様の近くに絶えず身を置き続ける、その交わりを土台として、それによって養われた信仰を働かせるときに、私たちは何があろうとも 主が救い出してくださると告白できる揺るがない信頼を持つことができるのではないでしょうか。私たちもこの詩編の作者のように翼の下で神様への信仰を、神様への信頼を告白してまいりたいと思うんですね。それでは続く2節もご一緒に読んでみましょう。2節も読みましょう、はい、私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。いかがでしょうか。私たちも全能者の陰に宿りながら、神様こそが私の酒どころであり、私の砦であり、私の信頼する唯一のお方であると心を込めて告白してまいりたいと思いますね。この詩編作者はなぜ神様を酒どころと呼び、私の砦であると告白しているのでしょうか。それは三節のように信じ、そして体験してきたからではないでしょうか。この三節もご一緒に読んでみましょう、はい、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。そうなんです。彼は経験したんです。狩人の罠からも、恐ろしい疫病からも救い出し守ってくださる神様、その神様を体験した作者は、確かにその神様こそが私の酒どころであり、砦であり、唯一信頼に足る方であると告白しているのではないでしょうか。ある人はこの狩人の罠とは、敵対する人など人の手による災いの代表としています。そして恐ろしい疫病っていうのは、今度は人じゃない自然からの脅威の代表として、ここでこの表現を使っているのだと解説しています。つまり神様は、たとえ人によるものも自然によるものも、全ての困難からあなたを救い出し、ありとあらゆる状況の中であなたを必ず守られるのだと詩編作者はここで言いたかったのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。私たち一人一人も体験してきたように、確かに私たちを守り導き、今日も生かしてくださっている神様がおられます。私たちも決して揺らぐことなく、この神様こそ私の酒どころ、私の砦、私の信頼する神と告白しながら、全能者の陰に宿りながら、この地上の旅路を一歩また一歩踏み出してまいりたいと思うんですね。皆さんはこの1年を振り返ると、どのような試練を通らされたでしょうか。どんな時に神様の助けを感じ、主こそ我が酒どころ、砦であると告白させられたでしょうか。やはり何と言っても、明先生がクロアチアで大怪我された、その出来事を忘れることができませんね。すぐに弟さんの安志さんご夫妻に行っていただきましたけれども、さまざまな報告を聞けば聞くほど、いや一体どうなってしまうんだろうか、先生は本当に日本に帰ってこれるんだろうか、先生はまた歩けるようになるんだろうか、私たちも心配しましたけれども、きっと明先生ご自身は、そして近くでずっとスーツケース2つで街の中巡っておられたと言われる千恵子さんは、どんなに辛かったことでしょうか。クロアチアでの1ヶ月間、そして奇跡のように日本に帰ってきてからもしばらくの入院、懸命のリハビリをされて、そして松葉杖をついて久しぶりにこのチャペルに帰ってこられた明先生が語られたメッセージのタイトル、皆さん覚えておられますか。それは最悪の中の最善というタイトルでしたね。最悪と思えるところからも救い出してくださる神様がおられる、このお方だけが我が酒どころ、我が砦、私の信頼する神、主の翼の下で私たちは心からそのように告白したのではないでしょうか。私自身も突然の出来事にやっぱり不安を覚えたりもしましたけれども、その間も吉戸新学生や役員さんをはじめ教会の皆さんにたくさん助けていただきました。また夏には小野新学生が TCU からインターンで来てくださって、たくさんの奉仕をしてくださって、それらもやっぱり神様からの助けだったなって思い返します。また私は忘れもしません、ベックチームをこのマイクロバスで送っていく道中、高速道路で右前のあれららら高速道路で右前のタイヤがボンってバーストするというアクシデントがありました。 まさに最悪の中の最善でした。誰一人かすり傷一つ負うことなく守られたのでした。また今年震災前は毎年行っていた小高チャペルでのクリスマスコンサートも再開することもできました。皆さん、この3節にあるように、主はどんな時にも私たちと共にいてくださって、私たちを最善の道へといつも救い出してくださるお方です。ですから私たちも主の翼の下で揺るがない神様への信頼を持って、そして私たちも今日一年の締めくくりにあたって、先ほど読んだ2節のように改めて告白したいと思うんです。2節をもう一度読んでみましょう。はい、私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。さあ、さらに作者は信仰者としてのステップを踏み出していきます。神様に身を避けられることの幸い、神様の守りの確かさ、愛の大きさを人々に今度は語り継げていくんです。まさに親鳥がヒナをしっかりと包み込んで守るように、父なる神様も私たち一人一人を覆ってくださるのだと。それでは4節をご一緒に読んでみましょう。はい、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。全幅の信頼を寄せてその懐に飛び込んでいく、そんな親子関係を思い浮かべることができるのではないでしょうか。まさにこの翼の教会、このチャペルのように、神様は大きくて強い羽を絶えず広げて、その翼の下に身を避ける私たち一人一人をすっぽりと覆ってくださっていると言うんです。その神様の羽はまさに全身を包む大盾のようであり、そして砦であると作者は告白しているんです。この砦という言葉の語源はぐるりと巡るという言葉から来ているものです。つまり神様はぐるりと皆さんの周りをぐるりと全身くまなくすっぽりとあなたを囲み守ってくださっているんだよと。作者はさまざまな困難の中で恐れや不安を感じ、神様に身を避けることを忘れて飛び出してしまいやすい私たちに、神様に身を避けることの幸い、全能者の影に宿りながら歩むことの大切さ、それを伝えたかったのではないでしょうか。1節から3節の最初の段落の繰り返しのようになっていますけれども、この神様に身を避けるならば何も恐れるに足らない、それが作者の告白です。続く5節6節もご一緒に読んでみましょう。はい、あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない、また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。神様の翼の下に身を避けて、大盾であり砦である神様の真実を知っているならば、夜の恐怖も恐れなくてよいのだと、昼に飛び来る矢も恐れなくていいんだと。さらに暗闇に歩き回る疫病も恐れなくていいし、真昼に荒らす滅びをも恐れなくてよい。一日中、昼でも夜でも、たとえどのような困難が押し寄せてこようとも、神様がいるから大丈夫。そのように告白することができるならば、それは本当に幸いだと思います。皆さん、私たちは今日の3つ目です。いよいよ主の翼の下で恐れずに歩んでまいりたいと思います。そして今度はこのチャペルにも与えられている使命、つなぐ翼としての使命を果たして、この場所で天と地をつなぎ、多くの人々を主の翼の下へ招く教会でこれからもあり続けたいと思うんですね。今年私たちは信仰の先輩方を何人か天に見送りました。去年の年末に天に召された坂本美智子姉妹の葬儀を年明けに千葉で行いました。またこの教会の第1回目のバプテスマ式でバプテスマを受けられた佐々木智子姉妹の智子姉妹が東京の施設で召されて、ご本人のコーディネートによって葬儀が行われました。また長い間施設に入っておられた生橋美雪姉妹の葬儀も行われました。また横山兄弟のおば様の葬儀が相馬で行われたり、また原田兄弟のお父様の葬儀も行われました。 私は葬儀に出席するたびに、また葬儀を司式するたびに、やはり主の翼の下に身を避けることのできる幸い、この地上の歩みは山あり谷ありです、いろんなことがあるんだけれども、私たちを大盾のようにぐるっと取り囲んでくださっている主の真実によって何も恐れなくていいのだ、そんなメッセージを私は先輩方の姿から、また御言葉の約束からいつも教えていただいているように思うんですね。そんな主の翼の下へと今年も本当に多くの方々が足を運んでくださったと思います。この神様のつなぐ翼はたくさんのアーティストの方々とも私たちをつないでくださいましたね。2月にはラスティングノートのお二人が来てくださって、この礼拝やゴスペル、またカフェなどでご奉仕くださいました。そのたった1週間後にはゴスペルフォークシンガーの神山美佐姉妹方も、突然でしたけれども行っていいですかって言ってくださって、来てくださって賛美してくださいました。5月にはレーナ・マリアさんが来てくださって、この時は約300人ぐらいの方々が教会に足を踏み入れてくださいましたね。この時もそのたった10日後にはウクライナのカテリーナさんが来てくださって、バンドゥーラという民族楽器を弾きながらコンサートをしてくださいました。さらにさらに6月には具志堅ファミリーが来てくださって、みんなで沖縄の踊りにもチャレンジしましたし、さらに9月には菅原咲先生がコンサートをしてくださって、ポップタイムではメッセージと特別賛美もしてくださいました。10月には高橋メリーさんが素晴らしいコンサートしてくださいましたし、今月初めには小堀さんご夫妻によるコンサート、細川ガラシャ物語のオペラも素晴らしかったですよね。また主の翼によってつながれたベックチームとの1週間も夏祝福がいっぱいでした。まあ、水道代は高くなったかもしれませんけれども、多くの子どもたちが教会に導かれて、多くの子どもたちが信仰の決心をし前に出てきました。また中高生や高校生も信仰の決心をして、あらゆる壁を越えて主の翼の下に人々を招いて賛美を国境を越えてお捧げしました。また22名で出かけられたドイツツアーも、皆さんこれも確かに神様がつないでくださった素晴らしい出会いと祝福だったのではないでしょうか。今年も数回のチャペル貸し出しを行っています。この貸し出しがあるからこそ、この翼の下に招かれた方々も、初めて来られたっていう方々もたくさんおられました。今年の子ども祝福式では、モニカ先生のキッズ英語クラスの発表もあって、本当に多くの子どもたちと保護者の方々が来てくださいました。コンサートやベック、また毎週モニカ先生の英語クラスがあったり、カフェがあって編み物サークルができて、セーターを外国に送ってみたり、また子羊クラスが毎週行われていたり、ピアノ教室、バイオリン教室があったり、チャーチスクールがあったり、また子ども集会のクリスマス会にも127名の方々が集い、ウェイクのクリスマス会にも初めての方がたくさん来てくださり、などなどで、一体どれだけの地域の方々がこの主の翼の下に招かれて足を運んでくださったことでしょうか。私たちはこれからも主の翼の下で恐れずに歩んでまいりましょう。そして主の翼の下に多くの人々を招く、そんな信仰者の3つ目の歩みを進めてまいりたいと思うんですね。私たち福島第一聖書バプテスト教会は今年70周年を迎えました。私は70周年を迎えたとはいえ、その歴史がスタートしたあの大熊町の大野の地には自由に足を踏み入れることができなくて、何もできないということが何だか申し訳ないようにも感じていましたけれども、今月初めピアニストの小堀さんご夫妻をお連れして大野チャペルに行ってくることができました。そこでたった4人ではありましたけれども、そこで小堀さんがずっと使われていない大野チャペルのピアノを使って賛美を捧げてくださいました。先日もその動画を流しましたけれども、その時おられなかった方々もたくさんおられるので、最後にもう一度流したいと思います。それまでずっともしかしたら音を出すことができなくて、悲しみに耐えてたかもしれない、悩んでたかもしれない、叫んでたかもしれない、そんなピアノにピアニストが指を触れたら素敵な音色を奏で出しました。神様の翼の下に身を寄せるものを神様は必ず祝福してくださる、驚くばかりの恵みの連続を私たちに与えてくださる、そんな演奏を を聞いていただければと思います。前回流した時は、私はあの時はもらい泣きをして涙を流したんですけれども、今日は皆さんの顔を見ないようにして続けたいと思いますけれども、さあ今日は改めて、1年の歩みを振り返りながら詩編91編の前半部分ご一緒に見ることができました。私たちの歩みにはきっとさまざまなことがあるでしょう。そんな中で私たちはこれからも意図高き方の隠れ場に住み、神様こそ我が酒どころ、私の砦、私の信頼する神であると信じて告白してまいりましょう。カンカン照りの中を一人で歩んでいくのではなくて、向かい風に悩まされながら一人で歩んでいくのでもなくて、全能者の陰に宿りながら歩んでまいりたいと思います。そして神様の大きな翼の下に全幅の信頼を寄せながら身を寄せて、何者も恐れることなく神様が苦しみの先に用意してくださっている祝福を仰ぎ見ながら、いよいよ一歩一歩前進してまいりたいと思います。それでは最後にもう一度1節と4節をご一緒に読んでお祈りいたしましょう。まずは1節を読みましょう。はい。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。4節、主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉、そして1年間の歩みを改めて思い巡らしましょう。皆さんにとってこの2017年、振り返るとどんな1年だったでしょうか。 改めて今日一年の歩みを思い返しながら、苦難の中で振り絞るようにして神様への信頼を告白したこの詩編の御言葉を、私たちも自分自身の告白として一年の終わりに告白したいと思います。この詩編を歌った作者は、信仰者の3つのステップを告白しました。いかがでしょう。私たちは主の翼の下で神様との親しい交わりを絶えず持ち続けていく、そんな信仰生活の土台をこの1年大切にしてきたごとくに、これからも大切にしてまいりましょう。この1年礼拝を大切にして来られたでしょうか。私たちの口に神様への賛美が、祈りがあったでしょうか。兄弟姉妹方との交わりの中で養われ、御言葉によって養われて、神様との交わりの中で歩み続ける、そんな信仰生活の土台をこれからも大切にしてまいりましょう。その交わりがあるならば、その交わりを持っているからこそ、私たちは主の翼の下で揺るがない信頼を持つことができます。付け焼き場のような信仰ではなく、絶えず親しい交わりを持ちながら、ならば大丈夫、主が私たちの酒どころであり砦である、私の信頼する神である、私たちをどんなところからも救い出してくださるお方である。この一年私たちはそんな体験をたくさんしてきたのではないでしょうか。ならばその体験を感謝を持って告白し、来年もそのごとくに歩んでまいりましょう。ならば私たちはいよいよ主の翼の下で恐れずに歩んでまいりましょう。そして主の翼の下にあるこの平安を、この本当の命を、あの人にもこの人にも知ってほしい、そんな人々を招くものでもありたいと思います。この教会を通して、この主の翼の教会を通して、神様が確かにこの一年たくさんの御業を見せてくださいました。私たちはその翼の下でこれからも神様を見上げ続けてまいりましょう。神様の翼にいつも乗って、神様の導かれるままに、神様の驚くばかりの恵みの日々の中を感謝を持って一年を締めくくり、新しい年へと神様と共に歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたはの力強い大きな、そして温かいその御翼のもとに、私たち一人一人を覆ってくださいました。私たちは時に傷つき、時に苦しみ、涙を流し、将来がないかのように絶望し、つぶやいてしまいやすいものですけれども、あなたは確かに私たちの主、私の信頼する神でした。 神様、これからもそうです。あなたの翼の下で私たちはあなたの愛をいつも感じながら、驚くばかりの恵みに包まれていることを感謝しながら、あなたに礼拝を捧げ、あなたを絶えず見上げ、あなたを主と告白し、そしてこの翼の下へともっともっと多くの人を招く、そんな信仰者として歩んでいきたいです。私たちが恐れるとき、あなたが恐れるなと声をかけてくださること、あなたの偉大なその道からを持って、あなたのその大きな羽で覆ってくださること、本当にありがとうございます。私たちがその羽の下から逃げてしまうかのような、そんな歩みから、改めてこの一年の恵みを思い返して、あなたと共にあることの幸いを握りしめて、新しい年へと歩み出してまいりますので、どうぞお導きください。あなたのその羽の下で、あなたのたくさん与えてくださっている祝福を受け取り、感謝を持って歩んでいくことができますように。神様、今日集われたお一人お一人のこの1年間をあなたが導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ新しい1年もお一人お一人を祝福し、お一人お一人の歩みに神様が寄り添っていてください。この教会の歩みを来年も導いてください。神様が用いてください。あなたの栄光だけがいつもこの教会から表されますように、よろしくお願いします。この翼の教会はあなたの教会です。どうぞお願いします。このお祈りを皆さんの一年の終わりのお祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。